こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について、記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組です。今日の司会進行の林です。
はい、ご一緒する磯君です。そして
編集部の伊藤でございます。このポッドキャストを登場させていただくの2回目でして、以前ちょっと年川という名前でやってたんですけど、この度伊藤としてちょっと結婚しまして変わりまして、覚えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
はい、同じく編集部の佐藤です。よろしくお願いします。
今週は
この4人で、はいはい、うるさいおじさんいなくなっちゃった
、はい、
はい、
うるさいおじさん
お送りしたいと思います。でこの伊藤さんと佐藤さんをお迎えして何の話をするかといえば、じゃあちょっと伊藤さんからいいかな、説明。
はい、8月4日号月曜日ですね、衣装デザイン特集というものを、組みまして、その特集担当者として特集の見どころとか、まあ、ちょっと表紙のエピソードとかもろもろお話ししたいと思いまして、今日は、お邪魔しております。
はい、この配信が、8月5日なので、ちょうど出て2日目になるのかな。
なるほど。
結構探すのが難しくなってるかもしれません
ね。もしかしたらそうかもしれません、
はい、
だといいね、
ちょっとそれはおいおい話すとして、はい、そもそもなんだこの衣装デザイン特集、
はい、
WW でそういうタイトルの特集やるのおそらく初めてだと思うんだけれども、
うんうん、確かに
衣装デザイン特集って何？
衣装デザイン、そうですね、まあ、そもそもなぜ逆に衣装をそんなに取り上げられてこなかったのかっていうところが、私にと
っては結構不思議。衣装って何の衣装？
あ、そうなんです、うん、かしこまりました。衣装ですね、本当にいろんなジャンルがあって、もちろんああいう劇団四季とか歌舞伎とか、ああいう劇場舞台でこう着るようなお洋服もあれば、ああいうテーマパーク、まあなんとかランドとか
ディズニー
うん、そうですね、もういいですよね、こういうの言っちゃって、ね、
別にディズニーランドとか気をそこに気を使う必
要ない、ピューロランドとか、まあ、そういったこうなんでしょう、コスチューム、テーマパークのコスチュームみたいなものを言う場合もありますし、うん、まあ、あとはそのテレビドラマのお衣装とか、
あ、映画とかテレビドラマ、ね、
そうですね、うん、映画とかありつつなんですけど、まあ、今回取り上げる衣装はそれではなくて、アーティストがまあ音楽ライブとか音楽番組で、あとはまあミュージックビデオなどなどで着用しているような、特注のお衣装ということになります、う
ん、はい、
はい、
ここが今熱いんですか？
そうですね、まあデータでこう筋で出てるわけではないですけど、私がちょっ と、東京コレクションとか東京拠点に活躍しているデザイナーさん周りを取材担当としておりまして、でいろいろ話聞いてると、そういえばあのデザイナーさん、あのアーティストのあの曲のミュージックビデオの衣装手掛けてるよとか、そういう話をちらちら聞くようになりまして、で結構気にしてデザイナーさんのインスタグラムを追ったりしてると、そういう情報が思った以上にポロポロ出てくるので、
うんうん、
あ、そんなに皆さん実は衣装やってたんだっていうところが、まあ、一つの盛り上がりかなっていうところ、うん、と、あともう一つが、まあ、そのデザイナーさんの卵っていうところも、まあ、お話聞いたりすることもちらちらあるんですけど、服飾専門学校の先生方から、最近衣装デザイン専門で勉強したい学生さんなんか増えてるんだよねみたいな。
衣装デザインを学びたい、
そうですね、デザイナーになりたい、その自分のブランドを作りたいっていうよりも衣装デザインがやりたいんだっていう子が増えてる感じがするっていう話を、ちょっとなんか 2,3 箇所からちょっと聞いて、じゃあ何か若者の間でアパレル業界ファッション業界に入るにあたって、ちょっとこう思考が変わってきてるところもあるのかしらと思って、では掘り下げてみようというのが始まりでした、
うん、なるほどなるほど。で今回もう言っちゃうけれども待ちきれないんで表紙がこれ誰ですか、この
はい、今をとき
めくしゃがんでる男性、
藤井風さんでございます。
藤井風さん、
イエーイ。ちょっと万一ね、藤井風さんを万一知らない人がね、はい、聞いていたらと思って。
万一知らない人、
そんな人はこの世に存在しない、
いないと思います。
案外近くにいるかもしれない
し、ね、え、まさかそんなそんなこと藤井風さんですね、97年生まれ、岡山県出身の、アーティストなんですけれども、2020年に「なんなんわら」っていうタイトルでメジャーデビューした、まあ、シンガーでございましてですね、なんか紅白歌合戦とかももう何度か出てたりとかして、うん、で先日結構話題になった京都の 音楽アワード、ミュージックアワードジャパンっていうものがあるんですけど、そこでもあれ3冠でしたっけ、なんか結構ごめんなさい、ちょっとこれ正確に調査しないとあれなんですけど、いくつか賞を受賞してて、最優秀アルバム賞を取ったりなどなどしてて、うん、今結構音楽界の中でもクロートからも注目を集めてるアーティストです、うん、という紹介でよろしいですか。
で、衣装デザイン特集の表紙が藤井風さんっていうのは、はい、なぜ衣装この特集に藤井風さんなの。
そうですね、うん、まあ、そもそも私がこの業界で働き始めてまだまあ3年ぐらいではあるんですけど、やっぱりこうファッションのことを勉強していかなきゃいけないなと思って、まあいろんな SNS とか、まあ雑誌とかこう見てる中でですね、そのまあ藤井風さんのこうミュージックビデオとかにを見ることがすごいまあ多かったんですよ、もともと。でその時にこのスタイリストの島田さんって人がこう作るお衣装がなんて言えばいいんですかね、すごいこうミュージックビデオとかステージって、まあ、いわゆる晴れの舞台なんですけど、特別なシーンのお洋服なのにすごいこうご本人の自然体なパーソナリティになんかこう馴染んでるというか、晴れと毛のバランスが絶妙で、なんかそのいわゆるこうコスプレっぽくならず、うん、ちゃんと衣装なのになんか普段着とまではもちろん言わないですけど、その絶妙な馴染み具合がすごく面白いなと思って、このチームすごく興味あるなと思って、ちょっといろいろ深掘りし始めたら、何ですかね、なんかミュージックビデオのこうクレジット欄見てたりすると、ミュージックビデオのクレジット欄見ます？ YouTube
あんまり見ないね。
だ
い
たいこうディレクターの名前とか、まあ、その歌ってる人とか、まあ、歌詞が書いてあったりする程度がだいたい多いんですけど、藤井風さんチームはこんな人までクレジットに書くのかってぐらいドゥルルルルって書くんですよ。
長い、他の人ミュージシャンに比べて全然
すごい
量が違うんだ。
いやめっちゃ長くて、うん、
登場する人の
音響さんとかも、まあ、もちろん書くし、あと、うん、多分ミキシング担当とかも書くのかなとか、あと、何ですか、大道具さんとか、あと、ヘアメイクのアシスタントとか、そこまで総なめして書いてて、これはきっとなんかチームにすごくこう互いのクリエイターをこう
リスペクト、
そうなのさに、という気持ちがあると思って、うん、そういうリスペクトから生まれてるお衣装の世界、やっぱりこれは藤井風さんチームに聞かねばならぬと思い依頼させていただいたという背景です。
でもよく出てくれたよね。
そうですよね。
本当です。いや、うん、編集部みんな無理じゃないのって言ってました。実際やっぱり藤井風さんはメディアにあまり出られないことで有名でして、
うん、
まあ、特にそのファッション誌に出たのは、
ファッションの切り口で言うとこれまでなかったような、
ちょっとそこは調べないと分かんないんですけど、
うん、ただ基本的にやっぱそうですよね、
すごく、まあ、メディア出るメディアを選んでいらっしゃるっていうことは、うん、実は業界の中では割と有名な話というか、
あ、そうなんだ、
はい、なるほど、うん、
っていう、まあ、そのみんな業界の常識から無理なんじゃないの伊藤さんっていうふうに言い続けてたんですが、
うん、
伊藤さんはもう、まあ、藤井さんが A 案、
うん、
で、まあ、B 案を全く手をつけることなく、とにかく藤井さんに一点突破を、
うん、
仕掛けまして、
うん、
それがまあ実を結んだ形になりました。
なんで藤井さん受けてくれたか聞いていい？
いや、なんでなんでしょうかね。
やっぱりですね、
うん、
まあ、伊藤さんは、企画書を、
うん、
ユニバーサルというレコード会社に送付したんですけれども、うん、その時に A4 2枚にわたる、まあ、お気持ちを
ラブレターね、
書き記したラブレター、うん、まあモチベーションレターみたいなものを添付して一緒に送ったんですよ。でやっぱなんか、まあ、見ようによってはちょっとそれってどうなのっていう向きもあるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱり結果的にそれがすごく響いたと僕は見ていて、
うん、
まあなんかそのすごく、まあ、さっき の伊藤さんのお話にもあった通り、まあ、チームのこういうリスペクトであったり平等性みたいなことをすごく重んじる方たちなんで、
うん、
なんかその美味しい話とかで動くのではなくて、やっぱりその関わる人たちの気持ちをすごい見てる感じがすごいして、でどれだけその藤井さんのことをに愛を持って、
うん、
仕事ができるんだろうかっていうところを見てくださった
のかな
のかなっていうふうに感じました、
うん、いやでもそうじゃないのやっぱり、
うん、に推測ですけど、
まあ、あとそのスタイリストの島田さんに第一のフォーカスを当てるっていう、
うん、
まあ、そこをぶらさなかったっていうところも、
うん、島田達也さん、
はい、
はい、
大きかったような気がします、
うん、本当に、うん、なんか多分きっとチームに対してリスペクトを持ってる人たちばかりが集まってるからこそ、通常やっぱりこう注目されても監督だけとかになりがちなところを、ちゃんとファッションというこのファッション媒体 WWD ジャパンらしい切り口でちゃんとこのチームの良さをお届けするっていうところが、もしかしたら響いていただけたんじゃないのかなと。
実際に出題してみて、会ってみてどうでした？
もう最高でしたよね。2時間3時間喋っちゃう。
やっぱりなんかその仕事としてもちろん、うん、あのやるわけですけれども、やっぱりこう端々にというか、どうしてもやっぱりその出ちゃうというか、
うん、
うわっていう藤井風さんだっていう、うん、こう瞬間は何度もありまして、やっぱり
もうちょっと具体的に言って、
なんでしょう、まあ、すごい気さくで飾らない方で、うん、なんか僕も最初ご挨拶した時に握手してくださったりして、うん、でもそれ冷静に考えたら藤井風さんと握手をしている自分とかっていうことがなんかずっと信じられないようなふわふわした気持ちでずっと現場にいた気がしますね。
私もふわふわはしつつ、でももう何かご無礼があってはならぬという気持ちの方が強
くて、お父さんはとにかくそのモードが強くて、もう本当にテキパキ現場で動いてました、
うん、
まあ、でもやっぱ本当取材面白かったですよ。もちろんその何ですか、藤井さんご本人とか、あとは、映像ディレクターのメスさんって方と山田健人さんにもお話聞いてるんですけど、うん、
ミュージックビデオを一緒に作ってる、
そうですね、ミュージックビデオを作ってる方がメスさん、
うん、
で、ライブステージの演出を割とされてる方が山田健人さんなんですけど、はい、まあ、もちろんそのプロジェクトごとでチーム組み直したりするので、うん、今回取り上げた楽曲とかそのライブステージに関して関わってるディレクターさんっていう意味で の、 あのメスさんと山田さんなんですけど、なんかまあそういった方のお声聞いたりとか、もちろん島田さんからお洋服作りの詳細を聞いたりすると、もうなんかやっぱり餅は餅屋で、映像は本当に映像プロフェッショナルがいろいろ考えて作ってんだなとか、
うん、
そのきっと藤井さんチームも実はあんまり知らなかったであろう島田さんのすごいとてつもない衣装に対するこだわりとか、素材質感、一緒にこう作るあのファッション業界の何ですかね、技術者とか職人さんたちみたいな話もいっぱい出てきて、まあ衣装っていう切り口ではありましたけど、これだけいろんなプロフェッショナルが一個のミュージックビデオとライブに関わってるって、この濃密さを、まあ本当取材時間といってもそんな別にもう5時間6時間7時間とかやるわけじゃないですけれど、そこからすごく感じることができたというか、
うん、
なんかもう終始アドレナリン出っ放しの
そうですね、なんかどうしても撮影の現場って、まあ、フォトグラファーさんとか、うん、まあ、モデルさんに着目しがちですけど、まあ、スタイリストさんっていうのが、まあ、なんか本当にクリエイティブディレクターと言っていいぐらいの、
ああなるほどね、
まあ、要はその、うん、映像ディレクターの人は、まあ、CG とかを使って、
うん、
まあ、なんかいろんな効果を非なんて言うんでしょう、現実にないものをそこの映像に入れられるんじゃないですか、
うん、
だけどやっぱスタイリストさんは基本的に世の中にあるもので、
うん、その場にあるもの、
うん、そう、その場にあるものでこう世界を作っていくってとこで、やっぱりすごい知識とか、
うん、
その引き出しみたいなところはめちゃくちゃ問われるんだなっていうのが、まあ、あと人脈ですね、
うんうん、
っていうのがすごい感じて、それは僕めちゃくちゃ発見でした、
はい、すごいね、なんか一生印象に残りそうな
取材体験。いやもう昨日も、あの昨日考慮日だったんですけど、
うん、
あの佐藤さんとずっと、あもうやった終わったね、もう頑張ったよねみたいな話をしてて、
達成感が、
絶対にこれはお互い死ぬ前の走馬灯の一つのイメージだろうという話になるぐらい
一つ加え終わりましたね、
いい仕事しましたねこれまだ発売をしてないですけれども、うん、WWD で8月4日号こういう藤井風さんチームが出る企画ですよっていうお知らせは実はしてたんですよね。
そうですね、まあ、事前にあのお知らせさせてはいただいてたんですけれども、うん、もうその時点からすごく反響があって、うんうんうん、結構その私 X であの、まあ、いわゆるエゴサっていうんですか、
うんうん、
してウォッチしてたんですけど、
うん、
結構チラチラ、いや衣装すごく興味あったから、うん、取り上げてもらえるの嬉しいなとかいう声もあったりして、うん、だから本当に逆になんで衣装特集がこの世にあんまりないんだろうかっていうことが気になっちゃったぐらい、こう、まあ、喜んでくれる ている声も見ましたよね、
うんうんうん、そうですね、やっぱりその平等性を重んじる藤井風チームを 愛する人たちもまたその藤井さんの周りにいるクリエイターたちに興味があるし、うん、そこに対して愛を持っているんだなっていうのを反応を見てて感じました。
よく分かんなかったのが最初ね、藤井風チーム藤井風チームってやたら出てくるの、はい、そんなチームがあるのかっていうなんかハッシュタグ藤井風チームみたいな、
でも結構
そういう呼び方なんだと思って。
そうですよね、あの X とか見てるとその藤井風チームっていう言い方いいよねみたいなことを言ってくださる、
うん、そういうことももともとあるファンの間でなんか、
そうなんでしょう、風チームっていうの見たことはあるけれども、うん、割と私のこだわりでつけちゃった部分も大きいという。
伊藤さんがつけたの、つけたというか、まあ、最初につけたかどうかは知らないけれども、
そういうわけでは全然おこがましいのでないですけど、あ、
今回のためにその言葉が一番いいなというふうに。
そうですね、うん、もちろんご本人が本当に輝いているのは間違いないことではありつつ、うんうん、いや本当にその他のプロフェッショナルの方々がいて成り立ってるので、う
んうん、その意味を込めてチームなんだね。
まあ、あとはやっぱり、うん、まあ、自分ももともと藤井さんがデビューしてからずっと好きで音楽聴いてたので、まあ、そのやっぱり、まあ、いわゆるファンとしてその映像ディレクターのメスさんとか映像作家の山田健人さんとかその関わってる人たちにもやっぱり自分も気になってたので、
うん、
ってなると僕は SNS 見てるとその藤井さんだけじゃなくてこうファンたちはこう周りのクリエイターも気にして見てるっていうのは自分もファンダ、ええ、いわゆるまあファンダムみたいなところに所属してると見えてたところなので、うんうん、であればやっぱりちゃんとチームとしてこう何ですかグループ化した方が良いのではっていうことからチームとしてタイトル付けしております。
その藤井風チームの皆さんの、ね、たっぷりこのインタビューが出ているの で、
そうですね、
うん、これね、だからその告知の記事出したらめっちゃ会社に、ね、電話がね、
電話が鳴り止まなかったね、
った
クレーム以外でこんな電話が鳴るってなかなか珍しい。
そうです、どこで買いますか、うちの件買いますか、
なんかあの
ありがとうございます、
営業部の内線までかかってきたみたいな。
あ、本当ですか、
小耳に挟ん
で、なかなか販売部の電話つながんないなって言って、ちょっと別のところにかけてきたんだろうね。
ありがたいです、
ありがたいです、
本当にありがたい話で。
皆さん書店で買えたらそれもいいんですが、Amazon であるとか弊社ホームページとかでお買い上げいただけるわけですよね。
そうですね、あとタワーレコードさんと HMV さんでも、うん、あのオンラインで販売してたりとか、あとはまあ店頭でもタワーレコードさんとかだと全店で置いてくださるみたいなので、渋谷店とかだとかなりの数多分販売する予定ぽいっていうのもちょっとこう聞いてる。
写真撮りに行った方がいいよ。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ、だから販売を担当してる、うん、あの長松さんって方がいるんですけど、すごいこうなんていうんですか、暗躍というか、
ま
あ、
奔走してくださいました。
めちゃくちゃ暗躍って言い方よくない、奔走、ごめんなさい、
暗躍ってなんか裏で悪いことして
る、悪いみたい
な、なんかブローカーみたいな。
確かに奔走してくださって、
なんかコーナーをお店によってはコーナー作ったり、
そこまでなるかちょっと私も分かんないんですけど、うん、こういろいろスムーズにこう販売できるようにいろんなところに電話かけて奔走してくださって、うん、っていうのがあって、じゃあ発売したら一緒にタワレコの売り場見に行こうかみたいな、で記念写真でも撮ろうかみたいな話ももうすでに
長
松さんとしてるという
、素晴らしい。あれじゃん、藤井風さんもチームだけど WWD ジャパンもチームじゃないですか。
我々もチームでした。
いいか、
いやでもそれぐらい本当に伊藤さんと僕は結構この特集を準備する、まあ、約1ヶ月、
うん、
もう本当にバディのようにあのバイクの両輪のように
素晴らしい
エンジンは伊藤さんのこのパッションっていうので本当に駆け抜けた感は非常にあります。
もう今何もう
よし夏休みだみたいな
感じ方針状態というか、
でも発売するまで気抜けない
ので、あ、そうですね、それは見届けないとね、は
い、いやでも今回、ね、特集が14ページっていう、まあ、いわゆるこう何ですか、恒例企画とかじゃなくてこう、まあ、単発でこう入った特集企画としては割と異例な規模な気がするんですけど、どうでしょう、長年林さんと磯君さん WWD ジャパン見ていらっしゃいますけど、
やりすぎじゃないの
まあなんかその、まあ、普段の通り、まあ、7、8ページくらいの特集をまあ準備していたんですけども、うん、やっぱりそこで藤井風さんチームが取材ができるっていうところで、うん、そこにグイッとプラス6ページいっちゃったって、
まあ、そういう勢いは伝わりますよね
勢いを感じます
藤井風さんの話をもうずっとしてるんだけど、と 衣装デザインの話に、ね、
もちろんもちろん、そうですよね、もちろんもちろん、そのやっぱりこう藤井風さんチームを濃密にこう語りたい思いもありつつ、やっぱりその、うん、衣装業界というか衣装の世界を話すには欠かせない人たちも絶対にいっぱいいるというところで、うん、そこも組んでると結果14ページになってしまったという、どんどん増やしすぎて欲張りになって佐藤さんとなんかバイク大破仕掛けたぐらいの なっちゃったんですけど、そうですね、そうですね、なんで、まあ、総園のたまりあきこ編集長に、うん、まあ、お話聞いたりだとか、
う
ん、まあ、
総園ってずっと定期的にこう衣装特集やってるよね。
そうなんです、うん、なんか見てる限りだと、ね、ファッション業界の中で衣装特集をきちんとずっと定点ウォッチしてるのって総園ぐらいしかないんじゃないかっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、このたまりさん自体が総園に関わってきてもう20年ぐらい で、うん、でこの衣装を特集というか触れ始めた最初からずっと割と見てる方だったんですよ、取材で明らかになったのが、うん、なので本当に変遷についても結構詳しくって、本当にお話聞くには適役というか、うん、っていう方だったんですけど、うん、まあ、なのでこのたまり編集長に、衣装はどういう風になんですか、世間にちょっとずつこう認知度が高まってきて、まあ、スタイリストさんが衣装に携わるようになってきてみたいなこう流れだったりとか、まあ、総園自体がどういう視点からあのお衣装を、特集するようになってきたかみたいな、そういう総園のことも知れるし衣装のことも知れるしみたいな、うん、結構その特集の頭の方に置くにはもうぴったりなインタビューになっております。佐藤さんは何か一押しみたいな、まあ、全部一押しではあるんですけど、そうです、ね、ありますか、
喋り続けて大丈夫ですか。
どうぞどうぞ。
ごめんなさい、喋っちゃう。
まあ、そのアイドル衣装っていうところにもフォーカスを当ててまして、
うん、
でやっぱり、アイドル衣装ってじゃあどこか、とにかく今いろんな地下アイドルから、まあ、K-POP から、うん、まあ、本当にさまざまなジャンルのアイドルがいる中で、なんかそのアイドル衣装の近年の分かれ道だったポイントってどこなんだろうって考えた時に、
おお、面白そうじゃない。
やっぱり AKB48 なんですよ多分、
うん、
それはまあ社会現象にもなりましたし、
うん、なんで別れ目だったのそれが、
なんでかな、
なんで、まあ、でもやっぱりこう今までその私の母親とかの世代ってアイドルってすごくこう遠い存在で、会いに行けるアイドルなんて言葉が生まれたので多分 AKB48 さんたちが出てきてからなのかなって勝手に体感としては思ってるんですけど、で、まあ、しかも48人もグループで出てきて、
まあ同じ衣装、同じというかまあ一体感なる衣装みんな着てるわけだよね。
そうですよね。だからまあインパクトも強いし、
あとまあなんかその学生服をこうモチーフにした、
ああ確かにね、
ような、ものっていうのもなんか近年だとそれが始まりだったりする、まあ、だからなんかこう割とアイドル衣装って AKB 以前以後に分けられるのかなというふうに思って、その AKB の AKB48 の衣装をずっとやられていた、茅野忍さんっていう方が、
うん、
まあ、クリエイティブディレクションを務めるオサレカンパニーっていう会社にも、はいはい、取材をしまして、僕正直アイドルをこう通ってこなかったんですけど、
あ、そうなの。そんな人いるんだ。
大橋さんは通ってこられました。
アイドル僕冬の時代だよね。そ、まあその話すると長くなるんで、はい、
そう、なんで僕本当知らないことばっかりだったんですけど、うん、やっぱなんだろう、面白かったですね話は。というのもなんかアイドル衣装を、デザインする上でその茅野さんは3つの視点を意識してるって話をしてて、うん、まず1つが、まあ、ディレクターとかプロデューサーとか運営側、
はい、
あとは CM だったらクライアント、
はい、
でもう1つはそのアイドルたち本人、
はい、
でもう1つがファンたちの視点、
あ、なるほど、
で、はい、この 3つの視点を 100% 満たすことっていうのは不可能だっていうふうに言ってて、
うん、
だからまあそのなんか案件によってそこの視点の重視する濃度を少しずつ変えているっていう話をしてて、うん、まあ、例えばテレビ番組に出演するときは、まあ、テレビの画角で顔とか、まあ、体がアップになることもあるから、
うん、
できるだけアイドル本人たちに寄り添って、まあ、コンプレックスをちょっと隠せたりとか、
うん、
なんかそのそれぞれの体に合ったものを一生懸命作るってお話しされてたりとか、うん、そのライブの時は、まあ、お金を払ってファンの人たちが来てくれるから、うん、そのファンたちの 意向みたいなものをすごく意識するみたいな話をされてて、うん、なんかやっぱ20年間最初は本当に AKB48 48人の衣装を一人でやってた方なんで、うん、なんかその方の語るそのアイドル衣装論っていうのはやっぱり眼蓄があるなというふうに、うん、
歴史だよね、
はい、
不織のね、
まあ、そこからこういろんなアイドルの形が出てきて、うん、まあ、なんかその AKB48 のそのなんか制服っぽいものから、じゃあもっとなんか女性性をこう出していこうよとか、うんうん、まあ、ちょっと芸術的な方向に行くみたいなのが、うん、まあ、後々のそういう坂道系のグループたちで、
うん、
いろんな人たちがまあ衣装を担当してなんか実験をしていってるんだなっていう流れが一つ見えた取材でした、
うんうん、私その実験館でさ、今回特集読んで衝撃を受けたんだけどさあれなんですね、私この桜坂46、
はい、
もうそういうAKB の系譜の方たちだと思ってよく分かってなかったんですけど、うん、はい、今回特集を見てみたら、はい、バルムングを46人着てたりするんです
ね。そうなんです、
衝撃を受けて、
そうなんです、
今のアイドルバルムング着てんのって、皆さんもしかしてこのラジオを聞いている人、バルムングが万一分からない方もいるかもしれないですけれども、こうちょっとねスペーシーな、
そうですね、
SF の登場人物みたいな、
ちょっとフューチャーパンク、
フューチャーリスティックな、
フューチャーリスティック、
うん、まあ、ちょっとワイズゲーム
の、サイバーパンクっぽい、
確かに、ね、
う
ん、フューチャーパンク、サイバーパンクですね。このでもあれですよね、衣装のキーマンになったのが、
が、まあ、クリエイティブチームというかクリエイティブスペースなんですかね、のテンっていうちょっと会社があるんですけれども、PR をもともとやってた志賀さんって方 と、スタイリストだった一ノ沢さんっていう方と、あと、ま、同じくスタイリストだった立松さんって方が、じゃあ10人ぐらいクリエイター集めてチーム作ろうぜみたいな感じで始めた、ま、会社なんですけど、
アイドルの、
いや全然全然、なんかこう、
う
ん、何でも作っていこうみたいな、作るっていうキーワードをこう軸になんかこう、まあ、PR でコミュニケーションを生んだりだとか、うん、
レストランもやって
るね、そうですね、イオ、うん、っていうこう飲食店事業っていう観点からの何か作るだったりとか、うん、まあ、あとはそのコアメンバーの2人がスタイリストだし、でしかも PR の志賀さんもともとファッションにまつわる PR の人なので、
ファッション
に
もガチのファッションの人だもん、
ね、もうガチのファッションの人たちが作った会社っていうのもあって、うん、そのなんでしょう、その衣装分野にちょっとこう進出するようになったわけなんですけれども、まあなんかそのアイドルばっかりを選んでやってるってわけではないんですけど、まあ、結果的にアイドルたちの衣装をかなり扱ってるっていうふうにはなってはいるんですが、うん、結構彼らが作ってるお衣装がなんでしょう、皆さんアイドルって聞くとプリプリ可愛いピンクみたいな衣装を思い浮かべがちかなと思うんですけれども、彼らはまたそこからひねりを加えてアイドルっぽいをちょっとこうひねってるというか、うんうん、なんて言うんですかね、
なんかちょっとある種のこう、まあ、アイドルをキャンバスのように使うというちょっと語弊があるかもしれないですけど、
うん、
まあこうそこになんかこうクリエーションを反映させる、映し込むみたいな、うん、結構実験的なことをやっていて、
なのであの本当にファッションデザイナーさんに、お衣装を頼んだりとか、フォトグラファーさんにそのお衣装の生地にプリントする、写真を撮りに頼んだりだとか、あとはこうどこだっけ、高知県の和紙メーカーかな、和紙メーカーに頼んで衣装のための和紙ちょっと使わせてくれっていう話をしたり、まあ、ちょっとこう民芸みたいなところって言えばいいんですかね、うん、
伝統工芸みたいな、
そうですね、民芸、うん、伝統工芸とか、うん、そういう今までのザ・アイドルの衣装だったらやってこなかったんじゃないかみたいな、割とアーティスティックでクリエイティブな観点からあのメジャーなエンターテインメントのお衣装もやってみようっていうところもあの精力的にされてる方々で、なのでその磯君さんが驚いたというそのバルムング、フューチャリスティックなプリプリの可愛いキュートみたいないわゆるイメージとはまたちょっと違ったブランドのデザイナーさんを起用して桜坂46に来てもらったみたいな流れがあるわけです、ね、
これはさ、桜坂46っていう猛烈にこうマスのファンがいっぱい、マスのファンとか言うと嫌な言い方だね、うん、でもすごくたくさんの人に愛されている、うん、素晴らしいそういう媒体があって、
はい、
そこで確かに佐藤さん言うようにキャンバスのように使ってというような言葉が 語弊があるかもしれないが、はい、でも本当にそのなんだ高知の和紙とかそんなもしかしたら知らない人の方が多かったかもしれない
そうです、ね、
ものを人に使える伝える媒体としてアイドルに活動していただくというか、
まあ、ある種広報のようなことをしてくだ、うんうん、くれてるっていうこともできますよね。
でなおかつ彼女たちをすごい素敵に、
うんうんうん、
そうですね、
別のこう 何か側面を見せるようなクリエーションをするっていうところで、結構あれです、桜坂46はクリエイティブ面ですごく自由度の高いアイドルグループらしいです、
うん、あそういう、まあ、確かにバルムング来てますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
これのを一緒にテント組んでやりましょうよってこう言ってくれるチーム
らしくて、ディレクターとかがいるらしくて、
まあ、でもちろんそのちゃんと大前提としては彼女たちを輝かせるためにその体、うん、骨格とか、まあ、その好きなものとか、うんうん、そういうところもカルテみたいにこうちゃんと調べて、うん、その上での延長線で実験をするっていうところなので、その何でしょう、もう彼女たちをメディアとしてこう扱って好きなようにクリエイティブさせてもらうみたいなところはもちろんないのでご安心いただければなんですけど
失礼します、
う
ん、
そうですね、
あとなんだろう、その冒頭にも少しおっしゃっていたけれども若い人が衣装デザインを目指していて、うんうんうん、そこからスタートするような人が結構多いと。
そうですね、
うん、
僕は大阪の上田康子服飾専門学校に、うんうん、取材に行きまして、そこで、あそこは舞台衣装専攻というコースがあるんですけれども、うんうん、まあ、本当にステージ衣装を作ることに特化したオートクチュールのところと並んでるのかな。
そうですね、もともと上田康子さんという方が、うん、まあ、その本当服飾の技術のオートクチュール技術をすごくこう持った方だったので、まあ、その人のスピリットを受け継いでこう手仕事手に職っていう意味の分野がすごくこう強い専門学校さんではあるんですけど、うんうんうん、
で、まあ、そこで、その学生さん3人に、まあ、座談会をしていただいたんですけど、うん、なんか本当に印象に残ったのはその舞台衣装専攻の学生さんたちはみんな推しがいるという、やっぱその一番最初のモチベーションっていうのがやっぱその自分の好きな推しを自分が作った衣装で輝かせたいっていうふうに思う人たちが増えてて、でそこで舞台衣装専攻に進んでくるっていう流れが一つ見えたのは、うん、なんか本当に今っぽいなというか、
なるほど、ね、
だから推しっていうのは本当にキャリアを作る力もあるんだなって改めて感じました、
服が好きっていうんじゃなもうそうだろうけども、それより優先順位の高いところに推しがいるわけだ。
そうですね、あとまあなんかやっぱりそのブランドをやるってなるとやっぱ売ることを考えなきゃいけないけれども、
うん、
まあ、ある種舞台衣装っていうのは本当に一発入魂の
一人のための服、
そのなんかクリエーションみたいなことにフォーカスできるっていうところも、うん、まあ、魅力の一つなのかなとは思いました。
確かにね、その今一般で売れる服ってものすごくシンプルなものにこの数十年でなってきてるので、で作り手もみんなその MD とかデータを分析していくとそういうところを売れ筋を追求するとそう言いかざるを得ないので、どんどんどんどん、まあ、ちょっと言い方選ばずに言うと面白みのないものになってきていて、そのデザイン目指す若い人たちにとってはちょっと物足りなく、サラリーマンのアパレルデザイナーならちょっと物足りないなというような
ところもあるのかもしれません。
それとしてすごく対照的に舞台衣装ってすごくそのデコラティブなところもあるし、すごく何でもやっていいという自由さがあるような気がする。そういうところに惹かれるのかな。
ただやっぱりそれでちゃんといわゆる食っていけるっていうのは本当にちゃんとキャリアをうまく積んだ人がなせる技でもあると思うので、うん、まあ何でしょう、ちゃんと自分の世界観を SNS なり、まあ、ポートフォリオなりで発信した上でそのミュージックビデオとかあのステージ衣装をディレクションする人たちに目を留めてもらわなきゃいけないっていうのはあるんで、もちろんやっぱりこう今のトレンドも加味しなきゃいけないだとか、なんだかんだやっぱこう何ですか、アーティストってまあ商業芸術でもあるから、うん、そういう観点からはきっとコマーシャルなことも考えながらお衣装も作らなきゃいけないって絶対側面はあるので、
うんうんうん、
まあその何て言いますか、自分でブランドをやることでのジレンマもあったりとか、きっとステージ衣装を作る中でのジレンマも絶対あるはずなので、な、うん、全部が全部こう美味しいところばっかりではないとはもちろん思うんですけど、うん、
結構そのインスタグラムで 若い人が発信して、もう学生ぐらいの人たちが発信して、それで注文もらうってこともあるわけ。
めちゃくちゃ多いって言ってましたよね、
うん、
なんかうちに、まあ、そのアルバイトで来てくださってる学生の方々に、うんうん、なんか最近衣装好きな若い方々増えてる気がするんですけど、周りの人どうですかってちょっとこう話しかけてみたんですよ、うん、ヒアリングみたいな意味で、うん、そしたらやっぱりうちに来てくださってるアルバイトの方って服飾の専門学校に今ナウで通ってる子たちもちらちらいるんですけど、うん、そのハッシュタグ衣装リースっていうタグを使って自分の作品をその例えばインスタグラムとか TikTok 上で拡散しようとしてる、うん、で要は
探してるスタイリスト
さんが、そうなんです、
衣装リースハッシュタグピッて押すと、あこういう感じっていう、
でそこから DM で直で依頼が来るっていうのが全然ザラにあるっていうふうに。
なるほど。
だから本当に学生のような若い子が、まあ、世界的なミュージシャンとかアーティストの衣装をやってるってことが、うんうん、実はそんなに珍しいことじゃなかったんです
。夢みたいやん、
まあ、夢みたいな
話。そんなシンデレラ。
例えば
ちょっとでもこれはあんまりなんか言えなかったりもするんですけど、うん、
でも、うん、今回その取材させていただいた、もともと文化服装学院通われてたモリモリさんというちょっとモリモリっとした衣装が特徴のすごい可愛い、う
ん、
こう世界観のお衣装を作る方なんですけど、とかはあのちゃんとかキャリーパミュパミュさんとか、またこのモリモリさん自体は何でしょうね、ファッションメディアですごく取り上げられたりとか、自分のブランドを持って活躍してるとか、そこまでそのまだ露出の度合いとしてはまだ高くない方なんですけど、すで、うんうん、にこういうかなりこう世間で知られてるエンターテイナーの方の衣装を着させてくださいっていうところでお声がかかってるっていう、う
ん、それも SNS で見たアーティスト側が気に入って興味持って、
アーティストなのか、まあ、もしくはスタイリスト、そのスタイリストなのかってことですね。
今っぽい話だねそ
れなんかさ、ああいうコンテストってあるじゃん、総演賞とか、
はいはい、
ああいうのもそういう自分のブランドやりたいですみたいな感じの人よりも、うん、衣装を作りたいですみたいな方が結構上に来るような昨今の潮流なんですか。
どうなんでしょう、私もそこまではまだリサーチできてないですけど、うん、そこ多分そういうコンテストに応募する層と、うん、そもそも衣装をやりたいっていう層ってちょっと違うのかなっていう、
うん、
もちろんなんでしょう、まあ、これだけ衣装デザイナーが目立つようになってきて、
うん、
まあ、割とこう花形みたいなこう職業として若い世代の方々は見るようになっては5つ、その事前のヒアリングでとある学校の先生が言ってたのが、まあやっぱりとはいえ推しを輝かせたいってい こう気持ちから来てるから、裏方マインドの人はやっぱり多いよっていうのを言ってて、うん、だから、まあ、自分の世界観を自分のブランドで発信したいっていうトップデザイナーを目指す人がこうやっぱこう発信力を強く持ってるっていうのとはまたちょっと割と対照的な人が大多数では はありますね。なんでこう、
そういう傾向はある。
そうですね、はい、
上田靖子服飾専門学校の先生も、舞台衣装専攻の子たちは推しがこう強くなくて穏やかな子たちなんですみたいな話は確かにしてました。スタイリスト家とかの子たちはやっぱりすごい自分たちでどんどん発信する、うん、イケイケの子が多いらしいんですよ。
スタカはそういう感じの衣装をやりたい、うんうんうん、推し活の一環としてやりたいみたいな感じってこと。
スタイリスト家はいや、なんかもう何でしょう、むしろ自分のこうスタイリング力とかを多分どんどん発信するような子たちなんですけど、今回その座談会してくださった子たちにはインスタグラムのアカウントとか載せられますよみたいな話したら、
うん、
私持ってないんですみたいな、で今から作りますとか、
その方は舞台衣装ってことはああいう松竹さんとかそういうところに就職したりとか、
そういう子たちもいます。でも本当にアイドルの衣装やりたいって子が増えてるはいるんですけど、うん、やっぱり某あ、ね、ディズニーランドとか、
うん、
まあ、松竹とか、まあ、あと関西なんで宝塚とかに行きたいっていう子もやっぱりいるみたいです。
いや、レビューの衣装は夢がありますよね。なるほどね、
うん、彼女、まあ、若い彼女たちは割と自分たちでその、素材もどっから仕入れてきて自分たちでミシン
そうですね、
かけて自分たちで作ってるみたいな感じなんだ、はい、
やっぱり結構 その上田靖子服飾専門学校っていうのがやっぱ技術力みたいなところを推しにしている学校なので、やっぱりそこで一着もうどれだけ早く縫えるかみたいな世界だっていう話は聞きましたね。だからそれで素材も自分たちで調達して、
どっか何岡田屋とかそんなとこ行って
ちょっと分かんないけどそうですね。なんかあとまあ時間があるときにこうクリエイター仲間と集まって作品撮りしますとか、やってる子たちがいましたね。
そういうさ、この特集の構成がいいなと思うのはさ、その素敵、私も衣装デザイナーになりたい、とこれを読んで思っていただく方もたくさんいるかもしれない、しかしこういう点には気をつけてねっていう最後にそういうページもありますよね。
そうですね、やっぱり取材をしていく上で、やっぱり衣装業界のまあ闇といいますか、
闇があるの、こんな今まで明るい話
いや、でもね、
ここでも光と影はありますからね。
おすごい、なんか変わったよな
光が強い分ね、
そうです、
ね、影が濃いなんだ
やっぱりそういう話もたくさん聞こえてきて、
何の闇って、
まあ、なんかそのさっきの学生さんがこう世界的なアーティストみたいな話のところで言うと、まあそこはアーティスト側、制作側も一つの思惑があって、もちろん若いクリエーションを取り入れたいっていうところもあれば、まあちょっと限られた制作費の中でちょっとこう安く制作費できちゃうんじゃないの、
それは一流アーティストではないじゃない中途半端な、
まあまあまあまあそうなのかもしれないですけど、まあそういう話も、まあ、ちょっと実際買い叩かれてしまうみたいな、懸念みたいなこともその服飾専門学校の先生たちから聞こえてきたりとか、まあ、あとはそのまあやっぱり堪能期でとてもハードスケジュール
三徹して作ってくださいみたいな感じ です、
本当にまあ大体聞いた中で平均を取ると2週間、
なんか2週間
大体、ね、まあ2週間以上の制作費を与えられたらもうラッキーぐらいな世界 なので、そうですね。あとまあやっぱり衣装ってかさばるものなので、誰がそれをどれだけどういうふうに保管するか、
確かに46着とかどこにどうやって、
そうなんです、まあ、なんかおさりカンパニーは2つ確か大きい倉庫を持ってるらしいんですけど、まあ、なんかまあそれもただで保管できるものじゃないし、もちろん保存状態も気をつけなきゃいけないから、でなんか結構そこにお金がかかっちゃう、
ね、ランニングコストが結構
重たいとか、まあ、あとその自分が丹精込めて作った衣装がリースに出したらなくなっちゃったとか帰ってこないみたいな、
汚されちゃったとか、
壊れちゃったとかも結構聞こえてきたりして、まあまあ、みんな多分本当に忙しい中で働いてる業界なんで、
一着どこ行っちゃったみたいなね、
結構ある話らしいんですよね、っていうので、まあ、ちょっと、WWD JAPAN でも登場何度かいただいている、ファッションローンに詳しい、小松先生と海老沢先生にちょっと
弁護士
ですね、弁護士さんの方たちにお話を聞いたんですけど、まあ、ちょっとその聞き手としてドゥッカビビットっていう、ブランドをやりながら、若手のデザイナーたちのが作った洋服を、リースする、業態っていうのもやっている、お二人にちょっと聞き手として入っていただいて、
当事者になろうとして、
はい、まあ、その方たちの、実際にあった話とか、まあ、結構インスタグラムでこういう機会があるんだけどなんか気になってることありますって質問とかを募集してくれたみたいで、
そこまでしてくれた、
そうなんです、そうなんです、それでまあだから若手の、まあ、気になってることとかこんなひどいことされちゃいましたみたいなことをちょっと弁護士さんたちにぶつけてみたっていう企画です、
これからお衣装の道を目指す皆さんはぜひここを
そうですね、
コピーして貼っておいてあ、なんかもしかしたら仕事につながりそうっていう時は一回読み返してほしいね。
確かにここはちょっと、ね、壁に貼っといてほしいですね、
なんか天の方々がこう衣装事業を始めたのって、まあ、なんかコロナ禍でちょっと就職先がこう少なくなっちゃった若手のその服飾学校卒業したての方々の受け皿になるためにそういう事業を始めたっていうのもすごくあるんですけど、なんか天の方々がはすごいこう若手に対するこう思いの馳せ方がすごくで、やっぱりその服飾学校で習うことってやっぱりこう技術のことだったりとかデザインの作り方だったりすることが多いんですけど、いざ社会に出るとなるとこういうファッションローとか契約書の交わし方とか、そういうところも全然こう知らないまま こう世に出てしまう、うんうん、でなおかつ今のこう SNS で DM でいろんな依頼が来たりみたいな時代になると余計にこうトラブルに巻き込まれやすくなっちゃうのではないかっていう、うんうんうん、そういうリスクもすごく懸念されてて、まあ、なのでそういう意味でもなんだろう、そういうことに対する知識も学生自体にも高めてほしいし、まあ、その服飾学校の先生たちもこう生徒がこういうちょっとリスキーな場面に合わないようにちょっとこうサポートしてくれるといいよねみたいな話にもなったりとかしていて、
まあ、実際あの小松先生や海老沢先生もあのちょっとどこの学校か忘れちゃいましたが、服飾の学校で美術学校かなで、うん、その、まあ、法律そういうことに関する法律のレクチャーをしてたりとか、まあ、ちょっと、まあ、業界を変えていこうとされてる方たちで、まあ、本当に印象に残ったのは口約束はダメってことですね、
うん、あ LINE でもいいから文字にしなさい、
とにかく形を残しなさいという、うん、それをかなりあの強調されてましたね、う
ん、なるほどね。
これはあの WWD ジャパン我々もまあ、もちろん依頼する側として、うん、あの肝に銘じないといけないなと思いながら話を聞いておりました、
うん、なるほど。
やっぱり SNS、DM、電話、LINE 電話とかでいろいろこう話が進みがちな昨今だと、やっぱりこう一個の言葉がどんどん軽くなっていって、なんかそのたとえテキストで送ってたとしてもなんかほぼ流されちゃったりとかみたいなこともやっぱり往々にしてあるじゃないですか、うん、だから本当にきちんと手堅くテキストでなるべく硬いフォーマットで残しておくっていうのはお互いにとって安全策ですよね、佐藤さん。
なのでちょっとこのページはあの皆さん繰り返し読んでいただきたいなっていうページに
保存版ですね、
はい、なりました、はい、
結構もう特集の最初から最後の方までやばい説明しちゃったような感じだけども、これ読むともっといろいろ話していない深いことがいろいろ書いてあるわけですね。
あ、でも最後一個いいですか、
はい、
これ佐藤さんがあの肝入りなんですけど、うん最後の締めの企画で、うん、あの WWD ジャパンで紙面の裏表紙にファッションビューティーパトロールっていう、 こう何でも、まあ、エンタメ要素も全然込めていいビジネス媒体としてはこうちょっとこう受け口の大きめな企画を載せられるページがあるんですけれども、特集との関連というところであの小林幸子さんの巨大衣装をちょっとフォーカスしたんですよね。
そう、衣装といえばね、
やっぱりその衣装といえばですし、やっぱフィナーレを飾る、
特集のフィナーレを飾る
といえばやっぱあのラスボスこと小林幸子さんかなと思いまして、うん、ちょっと御年71歳かなの小林幸子さんにちょっとご登場いただいた。
実際にインタビューしたんですか。
まあまあちょっと文面のメールのインタビューではあったんですけれども、うんうん、まあちょっとすご素敵な画像をたくさんいただきまして
これねマジこの画像
ちょっとこれ本当に紙面で見ていただきたいなと、いや、すごい、うん、結構やっぱ笑っちゃうぐらいの豪華絢爛な
グレートですよ、
はい、
あ、こういうアイデアはそことの出会いがあって生まれていたんですね、うん、とかそういうね、
実はあれ緊張しいだったんだみたいなこととかもちょっと書いてますんで、うん、これはちょっと紙面で読んでいただきたいですね、
すごいね、表一が藤井風で表四が小林幸子っていう
一個の紅白歌合戦を見ていただくような特集になってるんじゃないでしょうか。
なるほどね、は
い、藤井さんもね去年の紅白歌合戦のパフォーマンス非常に話題になりましたし、
いや今年の頭です。あ、そうか、去年か、ごめんなさい失礼しました
というわけで、ね、あの熱っぽくずっと紹介してきましたけども、
はい、熱い。あ、それ以外もねこの特集いろいろこの後あの、はい、クチュールの、ね、ページとかもいろいろあるし、
あとハイジュエリーを特集したページもありました、
豪華絢爛
な豪華なページですね、
はい、
いや保存版すぎる、
保存版だしちょっと早く買わないとおそらくなくなっちゃう可能性も大いにあるので、これ火曜日に配信したらもう皆さんすぐ書店なりネットなりにアクセスしてみてください。
はい、
ぜひ、
はい、ぜひお願いします。
お願いいたします。はい、
ということで今日は、特集を終えたばかりの完全燃焼したお二人に来ていただきました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。じゃあ特集読んでください。
はい、よろしくお願いします。
また来週。